お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリア北部のアリススプリングスで5歳の女の子を連れ去り殺害した疑いのある男について警察は数日以内に起訴する見通しです。行方不明となっていたクマンジャーリトルベイビーは4月27日日曜日の早朝に捜索願いが出されました。200人以上が参加する大規模な捜索が5日間にわたって行われていましたが、30日木曜日の正午ごろ、遺体が発見されました。警察は1日、47歳のジェファーソン・ルイス容疑者を発見し逮捕しましたが、暴行を受けていたため、アリススプリングスの病院に搬送されました。病院の外では夜間、集まった人たちと警察が衝突しました。ルイス容疑者はその後ダーウィンへ空路で移送されています。ノーザンテレトリーのチーフミニスターリア・フィノッキア氏は捜索に当たった人たちやコミュニティに感謝の意を示すと同時に支え合うようにと呼びかけました。捜索に関わり草むらを歩き険しい丘を越えて全力を尽くしてくれたすべての人に感謝します。そしてアリススプリングスの人々コミュニティにはこの悲しみの中で互いに支え合ってほしいです。フィノッキア氏でした。昨年シドニーのボンダイビーチで発生した銃乱射事件を受け設置されたロイヤルコミッション、その中間報告書が今週サム・モスティン総督に提出されました。ユダヤ教の行事で起きたこの乱射事件では15人が犠牲となり、反ユダヤ主義と社会的結束をめぐる議論が国内で高まるきっかけとなりました。ロイヤルコミッションが設置されてからわずか2ヶ月で公表された今回の報告書には14の提言が盛り込まれており、ユダヤ系の行事での警備強化やオーストラリアの情報機関の見直し、全国で統一された銃規制の検討などが含まれています。また連邦レベルで常勤のテロ対策調査官を置くことも検討すべきだとしています。アルバニージー首相は SBS の取材に対し今回の初期報告を歓迎する考えを示しました。
報
告書は政府機関によるテロの防止について不十分な点はなかったと明確に示しています。また報告書のうち連邦に関わる提言はすべて受け入れています。さらにオーストラリアの人々の安全を守るために緊急の対応は必要ないとされていることに一定の安心感を持っています。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。アングリケア・オーストラリアによりますと、賃貸住宅の手頃さ、いわゆるレンタルアフォードビリティが過去最低の水準に落ち込んでいることが分かりました。全国およそ4万9000件の賃貸物件を分析した最新の調査では、失業手当、ジョブシーカーを受け取っている人が手頃に借りられる物件は全国でわずか1件にとどまり、また若者向けの手当、ユースアラワンスの受給者にとっては該当する物件はありませんでした。また単身の年金受給者が借りられる物件はおよそ500件に1件、最低賃金でフルタイム勤務の単身者でも200件に1件未満にとどまっています。アングリケアのケイシー・チェンバーズ代表は、住宅は基本的な権利として捉える必要があると訴えています。
It's time to...
住宅は人権として考えるべきです。人が働きに出たり、子どもを学校に通わせたり、健康を管理したりする生活の基盤であり、安全で安心して帰れる場所でもあります。 チェンバーズ代表でした。オーストラリアに住む海外生まれの人の中でインドの出身者が初めて最多となりました。オーストラリア統計局の最新データによりますと、海外生まれの人はおよそ880万人で人口の 32% を占めています。これは1892年以来最も高い割合です。このうちインド生まれはおよそ97万1000人で、これまで最多だったイングランド生まれをわずかに上回りました。イングランドがこの分野で周囲の座を譲るのは、記録が始まった1891年以来初めてです。メルボルンで開かれている大規模なジェンダー平等の国際会議で、ファーストネーションズの女性代表団が国連の関係者と意見を交わしました。研究所ウィンヤニー・ユー・ガンニーは、このウィメン・デリバリー・カンファレンスにおよそ150人の代表を送り込みました。代表団は国連や連邦政府、オバマ財団など様々な機関と議論に参加しました。今回の代表団は先住民女性リーダーとして、国際的なジェンダー平等会議では過去最大規模であると研究所のジュン・オスカー代表は NITV に述べました。これは私たちにとって、そしてこの国にとって歴史的な瞬間です。アボリジナルとトレス海峡諸島の少女や女性、そして多様なジェンダーの人たちの声を届けたかったのです。日々直面している課題についてしっかりと発信できる場で、オスカー代表でした。ニュースを続けます。イラン戦争により世界の燃料価格が高騰する中、化石燃料からの移行をテーマにした初の国際サミットがコロンビアで開かれました。サンタマルタで行われた会議には56カ国の政府関係者や気候変動の専門家らが参加し、石油やガス、石炭の段階的な廃止に向けた方策が議論されました。会議では資金調達や雇用の移行などに関する作業部会を設けるなど、今後の協力に向けた計画が示されました。一方で拘束力のある合意には至らず閉幕しました。アイルランドの元大統領メアリー・ロビンソン氏は、途上国が移行を進めるにはさらなる支援が必要だと指摘しています。途上国にとって公正な移行を実現するには、それぞれの現状に向き合う必要があります。多くの国は移行を始める前提として、まず債務の軽減が必要です。財政的な余裕がなく、移行を検討することすら難しい状況にあり、こうした現実を認識する必要があります。ロビンソン氏でした。スーパーマーケット大手のウールワスは300品目の価格を3ヶ月据え置くと発表しました。 CEO のアマンダ・バードウェル氏は、中東情勢や金利、燃料価格の上昇で家計への負担が増す中、価格の安定につなげるための取り組みだと説明しています。対象となる商品については、仕入れ先との間でコストが上昇した場合でもウールワス側が負担するとしています。ウールワスをめぐっては見せかけの値引きを行ったとして、コールズとともに裁判が続いています。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。